レビ記7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ、この主の御言葉を感謝いたします。主にすべてを感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この6章のね、8節からこう続いたあのこのチャイカのこと、チャイカの生贄ですね。それが今7章にも続くんです。7章の10節までがチャイカの生贄です。だからこのようにチャイカの生贄もとても大切ですね。私たちが誤って犯したものに対して相手に損害を与えた、神様に損害を与えた、人に損害を与えたことで、この規定がここに書いてありました。じゃあそしたら11節から見ましょう。
主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。
じゃあ今からは和解の生贄に対する教えです。12節。
もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。
だからこの和解の生贄は感謝の生贄です。感謝する、自分がイエス様によって救われ、神様と和解したとの感謝ですね。その感謝のための捧げ物、感謝の生贄に揃えて、油を混ぜた種を入れない若型のパン、種入れないパンが重要ですよね。種入れるということは人間の始祖ですね。まだ罪なんです、罪。だからパリサイ人のパン種を気をつけなさいということですね。このパン種を食べると民から切られるという言葉が出エジプト記12章でね、12章はこの出エジプトですね。出エジプト、それで出エジプトとこの杉越の祭りのことです。15節。
あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。
じゃあとてもまあ厳しい神様の命令ですよね。パン種入れる者はイスラエルから断ち切られる。まだ17章というところ、レビ記17章のところを見ると、地に関する命令もあります。その地をそのまま食べたら断ち切られるという厳しい命令です。じゃあ、7章の13節。
なお和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。
種を中2節中3節、なお和解のための感謝の生贄に、添えて種を入れた和解型のパンを捧げなさい。じゃあこれ、私が出エジプト記12章15節まで 読みました。中三節にはどうしてこの種を入れたパンを捧げなさいと言われたか。これどのように解釈すればいいか。感謝の生贄ですね。感謝の生贄。神様と私たちが和解した。イエス・キリストのこの血潮で私たちの罪が許され、このイエス様の御言葉で私たちが清められた。これが種がないパンです。種なしパン。それなのに私たちに今また種を入れたパンを捧げなさいと言われます。だからこの和解の生贄、和解の生贄、それに対してはね、種を入れるパンが許されてるんですね。これは 何かというと、唯一捧げた人がこの自分が捧げたものを食べる、これが和解の生贄です。それでその神様と和解して、罪が許された、私たちが罪がない生活をするんですけど、また隣人たちを呼んで、この種が入ったものを一緒に食べる。和解、このね、だからこれは何かといったね、これを見ると分かるんです。第一コリント五章、第一コリント五章9節から見ましょうね。
私は前に、
この8節から見ましょう。8節からね。
ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。
これが杉越の小一寺の祭りですね。だからこのところにはパン種を入れてはいけません。また古いパン種とか、人の言い伝えとか、それで私たちが交わってはいけないんです。じゃあ9節。
私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。
この部分ですよね。和解の生贄というものは、私たちが神様との関係が和解したんです。また人と和解しなければならないんですけど、人はもうすでに、もう罪を犯している人々ですね。不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、空情を恋愛するものたちですね。彼らが伝道の対象ですよ。彼らと交際しない、交際しないとすれば、私たちはロビンソン・クルーズのようにね、一人ぼっちで生きることですね。私たちクリスチャンがこのような態度で人々と接すると伝道ができないんです。だから私たちがこの空情を支配するもの、ああもう嫌だと思ってはいけないんですよ。伝道のために彼らに和解のメッセージが必要です。しかし問題はこれですよ。注意です。
私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、 偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事もしてはいけないということです、
うん、だからこれは種なしのパンのことですよね。私たちの間は種が入ってはいけないんですよ。種が膨らむからね、教会の中で、もうそれを認めてしまったら、まだそのような人と、まあ、WCC とかね、宗教統合しようとする人たちと一緒になったらどうなるんでしょう、うん、これはもう大変なことよね。だから純粋な判断に入れないそのものを私たちが保つことが重要。しかしまだイエス様を知らない人たちに福音を伝えなければならない。彼らと、ね、友達になって、彼らと一緒に泥棒になる、そのことじゃなくて、彼らを伝道するために、空城疎開する人たち、仏壇を拝んでる人たちを伝道するために、彼らと共になることよ。彼らの思想、彼らの宗教心を、それを認めて私が、一つになる、そのことではないんです。あくまで彼らを救うためのことなんですね。これが和解の生贄です、だから外の外部の人という話があるね。12、13、
外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい、
だから私たちの内部の問題よね。内部、だから教会が今変に、宗教統合にしようと WCC もうこの変な宗教を全部一緒に見ている、カトリックの、これがダメだと。しかし私たちはそのようなね、この向こうですね、その占い師とかそのような人たちを専門的に伝道する牧師もいるんですよ。だから彼らとものすごい親しいんです。しかし彼らに言って、福音を伝えてるんですよね。第2コリント5章第2コリント5章18、
これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました、
これを和解させ、和解の務めを、パンダネ入れない、その和解をしたんですよね。私たちがパンダネが持っていったのに、イエス・キリストにそれを委ねて、イエス様によって罪が許され、私たちは罪が許され、パンダネがないものになりました。これが和解ですよ。しかし神様が、私たちが神様と和解したように、和解の務め、伝道する務め、委ねられたと。19節、
すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです、
和解の言葉を委ねられた。これが和解の生贄です。だから人を皆さん愛する心、これが重要ですよ。彼らのところに近づいて、和解の言葉、イエス・キリストの言葉を私たちが伝えることです。そうじゃなくて、お前たちは汚れたもの、もう間もなく滅びるもの、ああお前たちと私は関係がない、もうこのように線引きをしてしまったら伝道ができないんでしょう。 だから神様との私たちの関係は判断に入れないものです。罪が全部許されたし、そのような生活を御霊によって送るんです。しかし私たちはこの和解の職務、和解の役割が与えられている、ね、じゃあこれが使徒の働きです。使徒の働き8章に行きましょう。8章1節から。
サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた、
じゃあエルサレムにあった教会3000名5000名が救われて大リバイバルが起こりた。しかしそこだけでまあいいから主よ早く来てください、今ね早く景況とか言ってる人たちが多いんですけどね、ものすごく利己主義者たちです。今ね日本は 0.2% しかないのに救われた人がね、自分たちだけが救われたから早く行きたいと言ってるの、ね、何が期待ができるんでしょう彼ら。それで神様がエルサレムにね迫害を起こります。これはステバヌが死んだんですね、サウルによって。それで彼らがユダヤとサマリアに散らされたんです。まあ御言葉通りですね、エルサレム、ユダ、サマリアですね。サマリアというところは愛の子ですね。アッシリア、BC722 年にアッシリアに北イスラエルが滅ぼされるんです。それでアッシリアの政策はこの占領地の女性たちを連れていくんですね。そして男性たちを連れていくんです。そしてアッシリア人たちをそこに送って、この占領地の女性たちと強制結婚する。それで生まれた者たちがサマリア人ですよ。だからユダヤ人たちはサマリアの地域を通らなかったんですよ、偏見を持っていった。偏見、とにかく自分たちの信仰を守るために彼らに近づかなかったんです。それがサマリア人です。そこにピリッポが行くんですよね。じゃあ4節から見ようか。
他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた、
御言葉を散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。コセス、
ピリッポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた、
じゃあこれが和解の福音ですよ。和解の務めなんです、だから自分たちはこのサマリア人が大嫌いですよ、ユダヤ人たちにとって。もうイエス様もサマリアの女と話をされてる、そのヨハネの福音書4章で書いてあるけどね、サマリア人女、ユダヤ人と付き合わなかったということですね。どうしてあなたはユダヤ人男性がこんなサマリア人女と話をするんですかということね。イエス様は和解の一件に、それがなかったら皆さんと私も希望がないのよね、日本という国で。誰かが来て和解の福音を伝えたから、福イエス・キリストの福音ですね。ピリッポがサマリアに行ったんです。まあそれで福音を述べ伝えた。6節、
群衆はピリッポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた、
では7節。
汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の効かない者は治ったからである、
うん、だから聖霊様に満たされたピリッポがこの福音を述べ伝えるんですね。そうすると悪い霊が出ていくんです。それで大勢の中部の人や足効かない人が治った、すごいことが今起こってるんで、これが和解ですよね。和解の判断に入れた者たちに神様が和解の福音、彼らと一緒にイエス様が食事をされるんです。福音が、御言葉が、これが和解の生贄です。じゃあそれで8節。
それでその町に大きな喜びが起こった、
うん、だから和解の生贄はね、喜びよ、喜び、感謝と喜び。私が救われたんだから、私のようなものを救ってくださったその御言葉に感謝してそれを伝える、大きな喜び、宴会ですね、宴会。九節。
ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた、
うん、じゃあ魔術を行った人にも和解の福音が入りました、ね、じゃあ魔術を行った者に対して、私たちが、続けて呼んでると、殺しなさいということをね、彼らはもうパンダネのあふれるものよ。けど神様の御言葉は彼を回復してくださった。だから彼がこのような行動を取ったんですね。出世し、
小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた、
うん、だからこの、ね、悪い霊によって動く人たちもね、人々を驚かせるんですよ。大勢の人々が彼らの言うことを聞くんです、うん、それでついていくんです、魔術もまた占いも予言も彼らするんです。だから神の力だというくらい人々がついていった人ですね。注意せし、
人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた、
うん、このようにピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べる、信じたと、彼がね。そして、男も女もバプテスマを受けた、彼もそのように信じたんですね。中3節。
シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた、
うん、じゃあ自分が、持っている力とはるかに違う、ね、力を見て驚いてずっとついていく。シモンがバプテスマを受けている、クリスチャンになっている。14節。
さてエルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、 私が手を置いたものは誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った、
うん、だからシモンが驚いたのは2人ペテロとヨハネが降りてきて彼ら信じてバプテスマを受けた人々に暗唱するんですね。そしたら聖霊を受けた。この意味はペンテコステの日彼らは異言を語ったんですね。だから分かったんだよ。分かった。異言を語るからみんなが見てる。語る自分も分かるし、暗唱した人も分かるし、周りの人も分かる。指紋も分かる。だからその技術を私がちょっとお金で買いますのでとまあ信じたばっかりですからね、彼はまだその判断を持ってるんですよ、その権威を私にくださいと。20節、
ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです、
うん、じゃあこれが彼が長い間こう、ね、生活したその思想です、思いです。だからこの、ね、このパンダネを厳しく切るんですね。これが教えですよね。この罪をそのまま教会に入ってやろうとすること厳しく断ち切る。これが種を入れないパンを主に捧げなさいということよね。21節、
あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません、
うん、じゃあこのこれが神の前で、あなたの心が神の前で正しくない、パンダネが入ってる心ですよね。だからこれを悔い改めなさい、ね、これをパンダネを取り除きなさい。私たちにこの教会の中では私たちが以前したことに対してそれを取り除きなさい、パンダネを取り除き、だから私たちはどんどんどんどん変えられていくんですね。御言葉を学びながら、悔い改めながら変えられていく。じゃあ二十五節、
このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた、
うん、サマリアの多くの村でも福音を述べ伝えた。和解の福音、ね、それその務めを私たちに委ねられた。26節、
ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている、
うん、じゃあアラノ、今使徒たちも帰っていましたね、エルサレムに。そこには人々がもうこのピリポを大歓迎する、大喜びがある、次々人々が救われる。この中で、このピリポに神様がガザというアラノのところに行きなさい。そこに誰がいる。だからこれが聖霊様が私たちを導くことですよね。だからそこに行った。27、
そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、
だからこのエチオピアの宦官、これはソロモン時代から の人ですね。まあエチオピア女王、その時からずっと信じてた人たちです。だからこれは約1000年くらいのユダヤ人の信仰を持って、祭りのために杉越の祭りのために登っていった。それでレアをして、ペンテコステですね、今ペンテコステに登っていって礼拝をしてから帰る、その途中でしたね。この人に近づきなさい、それで彼に福音を述べ伝えるんです。28節から読んで。
今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がいなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。お振り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。
じゃあこれかどこですか。今もユダヤ人たちが禁じる書が、そのイザヤ53書です。53書はもう理解ができないって、彼らはメシアがこんな状態になるということ、だからこのことをユダヤ人、エチオピアのユダヤ人ですね、今私たちがアリアを働いている人々です。彼らが見ると、わあこれなんだろう、彼らもメシアを待ってるんですけどね、ダビデのようなメシアを。それをピリッポがこのイエス・キリストを伝えるんです。33、
彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。
これですね、このイザヤ53章、ユダヤ人にはイザヤ53章が福音書ですよ。それを伝えてイエス・キリストだと、この方はイエス様だと。それで彼がこのバプテスマを受けて国に帰るんです。じゃあ続けて読みましょう。
道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カエザリアに行った。
この喜びながら帰っていった、この宦官によってエチオピアの正教会が誕生したんですよね。イエス・キリストを信じる人々が、その時からです。エチオピアの宦官から。素晴らしいですね。この荒野に行きなさい、それを従順した。誰もいないところ、そこでエチオピアの宦官がいた。一つの国がね、変えられる、そのような福音が述べ伝えられる。 じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。